ヌルポ放送局の MP3 詰め合わせのディスクをね、たまに出しているんですけど、前回話した時に何かでバリスの話をしたんですけど、覚えてますかね皆さんね。私これ忘れないようにちゃんと Google カレンダーにメモしておきました。私の3月5日木曜日の Google カレンダーにバリスのフォントっぽくイオシスって書いてヌルポ詰め合わせジャケットを作るってメモしてあるんで、次のデザインもバリス、ああいう感じでやります。
ヌルポ
ヌルポ
イオシスヌルポ放送局。バリスってなんかカタカナだとこうトゲトゲしいこうシャッシャッっていう字面じゃないですか。
そう、それそれ。
ヌルポって割と丸い文字なんで、
イオシスを、バリスをイオシスにする。
イオシス、
そうそうそう、
なるほどね。
無限戦士バリスだから多分、ヌルポ戦士イオシス、
ヌルポ戦士なんかもうさも10年ぐらいありそうなワードみたいに言いましたけど、
はい、ヌルポ戦士ってなんかこの長いヌルポ放送局の歴史でも初めて出てきたと思いますけどね、うん、別に戦士ではないですけどね。
戦士って何なんだろう勇者って何なんだろう、ヌルポです。2020年2月20日公開生収録、2月28日配信、第755回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみです。
日本撮りの2本目です、
はい、
もう何本撮りだろうがね、なんか割り切れもしませんけどね。
しません、
うん、何か文句ありますか
大丈夫です何本でも撮りましょう。
何本でも撮りましょう、うん。CM だと何かしましょう、
はい。
この放送はイオシスの提供でお送りします。
イオシスのウェブラジオポータルサイトハイテナイドットコムはそこそこの頻度で番組配信中。もうすぐアラフォーのおっさん MC が気ままなトークをお裾分けします。ポッドキャストでも配信中。通勤電車でラジオを聞いて笑っちゃっても罪ではありませんが、ツイッターで晒されても知ったことではありません。 http://haitenai.com までアクセック。
歴戦のヌルポ戦士たちがお送りします。
はい、お送りしますぞ。何を、あ、ふつおたをお送りしますぞ。
なんか不謹慎なあの三つおたでも読めばいいかなと思ったんですけど、案外普通にやろうかな、
はい、
意表をついて普通にやろうかなと思ったんですけど、ね、
意表をついて、
山形県黒丸さんのふつおたです。あざす、
あざす。
黒丸です。ヌルポ放送局の皆様こんにちは。とある雑誌を見ていたらドラえもんの映画について話題がありました。1980年より1年ごとに新作が公開されているそうです。映画のタイトル一覧を見て懐かしい気持ちになりました、
うん、
子供の頃に遊んだファミコンゲームを思い出したのです。のび太の宇宙開拓士、のび太の大魔境、のび太の海底祈願場、この3つの映画はそれぞれ1982年、83年、84年に作成されました。ファミコンのドラえもんは1986年ですから、映画を題材にして数年の時間が経過していたのですね。そして最近のドラえもん映画は初期の内容をリメイクしていることを知りました。なんとなくイギリスで作成されるジェームス・ポンドシリーズを連想するのは私だけでしょうか、うん、以上、診察待ちで2時間経過した耳鼻科で考えたお便りでした
2時間？
耳鼻科で2時間は長いな。
2時間待ってる間にドラえもんの映画1本見れますね。
わお、
それは
宇宙開拓史が終わっちゃいますね。
終わりますね。
あの ファミコンゲームね、いいんですよ、音楽がいいんですよ、
ね、
あと1面2面3面でねそれぞれの映画の感じなんですけど全然別ゲーっていうね、
うんうんうん、
作った人も違うんでしょうね最後にガチャンコってやったんでしょうね
あれどこでしたっけ、ハドソンでしたっけ、
ハドソンですね、
あ、うん、ドラえもんの映画1作目がのび太と恐竜っていう一作目がありましたよね。
うん。知らない。うんっちゃった。1980年よりってことはこれ我々とほぼ一緒の
そう
あれですから、もう40作ぐらいあるんですか。
ああ、40作ですね。
すごい。
で今あの CM やってますけど、のび太の新恐竜っていうのが3月6日から封切りということらしいですよ。
ほうほう
ほうほうほう。でも恐竜ってさ、のび太の恐竜ってさ2006年にリメイクされてんですよ。
へ
え。だからまとめると1980年に最初ののび太の恐竜って映画があって、それが26年後の2006年にのび太の恐竜2006っていうリメイクがありましたと。でさらに14年経って今回またのび太の新恐竜ってあるんだけど、今回はリメイクっていうよりもあの完全新作らしいです。恐竜が題材なんだけど、
それスターウォーズで言うとどういうことですか。
難しいな。スターウォーズだとちょっと合わないな。
あえてスターウォーズで例えさせる
ガンダムの方が例えられるんじゃないかな。
ガンダムですか。
でも俺ガンダム詳しくないからうまく言えないな、
うん、
はい。
あれスターウォーズって第9作というか9番目がもう
出ました。
映画今やってる。
まだやってんじゃないかな。もう終わると思う。劇場ではもう終わると思うけど。
あれもう終わりかい。
9で終わりです。
9で終わりかい。
終わりです。
へえ、じゃあオチ知りたいな。
最後はね、見ました、見ました。最後はね、勝ちます。
やった。
うん。どっちがとも言わない。
誰が誰にどう。
まだやってるんじゃないかな。場所によってはもう終わってるかな。
あのアメトークでスターウォーズ芸人やってて、9作目の前あたりでやってて、
ああはい、
あれ見たらスターウォーズ見たくなった。
ああ本当に、
うん、
スターウォーズはいくつか見てます。456ぐらい見てます。
あのね、ちゃんと見てない。
ちゃんと見てない。
テレビでちょいちょいやんじゃん、
うんうん、
部分的にちょっとだけ見るんだよね。
はいはいはい。
わかんないんだよね。
まあまあまあ一本ごとでもまあ一応ね面白さはあるけど、
でも最終的にあいつがあいつに勝つんでしょ。
うん、そうです。
よかった。
いやでも多分それあはずん。うん、あいつがあいつ
に、ドイツがドイツに勝つんだ。
ぜひ完結したんで、
うん、
公開された順番は456123789なんです、
うん、
だから第1作目がいきなりスターウォーズじゃーちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃエピソード4じゃーちゃーって始まったから、
うん、
結構それネタにされることがあって、
お、数も数えられないのか。
なぜいきなり 4章からなのかってね。当時まあ1、2、3は当時の技術では映画化が不可能と言われていたので、でまあ比較的 最近になって、最近でもないな、もう15年ぐらい前ですか、123が後から作られたんですよね、
うん、
CG 技術が発達したんで作れるようになったんですよ、ね、ネタバレになりますけどクローンがいっぱい出てくるので、昔の映画技術だと あのクローンがずらっといるのはやっぱり CG じゃないとできなかったんでということらしいです。
なるほど、
ね、あ、ということだと俺は思ってます。
なるほどね、
はい、ぜひ見てください。
クローンたちがいっぱい溶鉱炉に沈んでくるんです
ね。そうそうそう、こうやってでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーで 今の BGM なんだ。
今のは何ですか。
今何だろう。あの多分俺ね、ダラッダラッダーン、ブシュッ、ボッシュと言おうとしたんだけど、それが出てこなくて変な適当な BGM になっちゃった。
なんとか軍人形ですね。
そうです。
わかりました。
ボッシュとです。ぜひあの見たことない方はもうこれで全部完結したはずなんで、うん、1,2,3,4,5,6 って順番に見れば全部。すっていくからいいと思います。ただ456がちょっと映像が古いんで、うん、どうかな。
カノーエイコーが、カノーエイコーがスターウォーズ全く見てなくて、
うん、あ、はいはい、
試しに、
はい、
エピソード1から見せた、
はい、
1,2,3 って見せて4になった時にんってなったところが面白かった。
なんか映像が古いぞと。
めちゃくちゃ古いな。
うん。
そりゃ古いよ。
そう。でもやっぱり4、5、6まず見て、その後1、2、3に戻った方が、なんていうかそのなんか公開された順だし、
うん、
ネタバレ的なのっていうか、まあ、ストーリーが、うん、あー、うんうん、繋がったみたいな感動がやっぱりあったんで、うんうんうん、特に3がどうやって4につなげるんだろうみたいなあったんで、
うん、
そこはね、うん、4,5,6,1,2,3 っていう見方も捨てがたい、
うん、
です。以上
以上、スーパーひとしくんの話でした。
はい、うん、
ドラえもんの話どこ行った、
はい、あ、ドラえもんの映画ね、ドラえもんの映画最近見てないけど俺ずっとすごい好きで、
あ、
映画の単行本っていうのもあってずっと子供の頃読んでましたね。
単行本、
うん、あの例えばのび太の宇宙開拓史っていう映画の原作漫画みたいな感じで、
今スターウォーズの話頭に入ってスターウォーズの単行本って何だ
ろう。ありますよ、それはそれでありますよ。
あるんですか。
小説とかコミックが出てますよ。
あるんだ。
あるある、小説、なんかスターウォーズの小説はなんか映画版の789と違ったストーリーの小説もあって、
解釈違いか、
解釈違い、あのなんか全然違うストーリーなんだけど、もう10年前とかに出てて、
へ
ー、ちょっと俺そこは詳しくないです。スターウォーズ詳しい方いたらお便りください。
ヌルポを見てる人がスターウォーズに詳しそうな気が一つもしない。
そうですね、妻ポンがスターウォーズ大好きなんで、いろいろ聞いてみるといいかも。妻ポンにお便りをもらうといいかも。
じゃあアメトークで、
はい、
スマポン大好き芸人やろう。
そっちかい。スターウォーズ大好き芸人じゃないんかい。
めちゃくちゃですね。
私はのび太と雲の王国が大好きです。以上、
ググってください、
はい。
続いてどうしようかな。古いふつおたとか読んでみようかな。
うん、古ふつ、
古ふつは古い、わー古い。黒丸さん、
うん、
去年の6月のお便りです。
わ、
山形は梅雨に入り暑さから一時的に離れたような感じです。山形には最近になって流行している暑い夏を乗り切る2つの風物詩があります。1つは理髪店で行われる冷やしシャンプー、最近は県外でも行われている模様です。もう1つは食べ物で冷たい肉そば、単に肉そばと呼ばれるものです、
うん、
こちらの肉そば、鶏もも肉をだし汁と醤油のそばつゆで煮込みます。煮込んだ後は冷やします。冷えたところで茹でたそばを入れ、ネギを入れて食べます。夏場の食欲が落ちている体でも冷たくて美味しいのでたくさん食べられます。作り方も比較的簡単なのでおすすめします。
うん、
そばつゆはぬるめの方が香りが強くて美味しいです。お試しあれ、うん、いいお便りですね。この季節にぴったりの食欲がないこの季節にぴったりですね。
食欲あるんだよな。
食欲旺盛なんだよな。いくら食べてもお腹いっぱいになんないんだよな。
うん、季節的なものっていうか、それはあの筋トレとサウナの効果ですね。
そうですね、
体が健康になっている。
うん、
いや、
冷たい肉そば、これ良さそう、
うまそう、うまそう、食べたい。
そば、そばいくらでも食えんだよな。
うん、あれ、そばなんかこの前ツイッターでなんかめっちゃ食ってませんでした。
あの近所の温泉施設の横のレストランがありまして、
はい、
ホロカナイさんそばの森そば、
うん、
1人前が440円で2人前2玉ウェッってあの力強く持ったやつが680円とかなんです、
う
ん、
安い
安い。別のメニューに1玉追加するとプラス300円なんですよ、
うんうんうん、
リーズナブルで2玉食べれるんですけど、
はい、
美味しいんです。美味しいんですけど最近ちょっと このせちがらい世の中そこまでしなくてもと思ったことがありまして、
はい、
その盛りそばのそば美味しいんですけどセットメニューあるじゃないですかよく、
うんうんうん、
なんとか丼とそばのセットとセットメニューのそばは麺が違うんですよ。
え
ちょっと美味しくないんですよ。
え
そばが
わざわざそこ
そこ変えてくるん、そこまでコスト管理してるのんで、
そんなことある、
うん、っていうせちがらい話。
せちがらいね、
うん、なんならちょっと値上げしていい美味しいそば食わせればいいのにと思うんですけどね、
はい、なんか30円か40円か値上げしてなんかぴったりの、ね、値段とか、ね、100円ぴったりの値段とかにすればいいのでは
ね、
うん、
麺がねセットのやつね、まあ、食えるけど美味しいとは思えない、うん、ね若月ちゃんだってね文句言いますよこれ
は麺変える方がそこのなんていうの、うん、そのオペレーションの複雑さが増してですよ
ね。
そこでなんか
ね
余計なコストがかかってる、いやまあ目に見えないコストがかかってる気がするな、うん、茹でる鍋は別なのかなとかいろいろ考えちゃいますよね。
鍋は一緒でしょうね。
一緒か
ということに最近気づきましたので皆さんあそこ行ってください、
は
い、
どこ
方角的にはあっちですね。
あっちの方
あっちの方に、500メートルぐらい行ったらありますから、
あっち日の上馬の方。
日の上馬ってどっちですか。
いやわかんない俺適当に言った日の上馬
あの面かじいっぱいで行ってください。
はい、
麺だけに面倒ってね
ああもう日の上馬とは
久しぶりにおっしゃった
日の上馬、
はい、日の上馬はどっちですか。
日の絵馬、ま、
その間に僕メール見ますから
いや日の絵馬ってなんでパッと出てきたかっていうとね、日の絵馬の年に生まれた女性はあの気性が荒くなるとかなんかそういう、だから日の絵馬の年は子供をあんまり作らないみたいな昔そういう迷信がね
今でもまあ、60年に一遍なんでね。
そうそう、だからそこだけ優位に人口が少ないんですって
ね。
方角
ひどい迷信ですよねいい迷惑ですよ。
なんか火付け、なんかその江戸時代のその江戸で放火をして大火事になっちゃったってことがあって、その火をつけたその女の人が日の絵馬生まれだったのか、その年が日の上馬だったのかは分かりませんけど、なんかそういうことらしいです。
へ
え、分かりませんでした日の上馬の方角は分かりませんでした。
いかがでしたか また古いやつ読もうかな。
うん、
去年の7月のお便りです。
はい、
雪柳との子さん、北海道アザス。
アザス
帯広の後のやつかな、ちょっと違うかな。拓也さん、社長さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、台湾の後だ。台湾コースのタピオカミルクティーケーキ、旦那と2人でお茶を受けとしていただきました。ごちそうさまでした。
お
まんじゅうのような懐かしくて素朴な味わいで美味しかったです。皆さんは海の日の3連休いかがお過ごしでしたでしょうかいかがお過ごしでした
いかがだったかな。海の日、海の日、
全然何も覚えてないです、
ね、2019年
はい
8月かな
7月ですね
7月。
早くなったんじゃないですか。
ああ何日だ。お7月連休連休あった。
あれ
あれ
北海道って別の国かこれ。
あああったあったあったあった。
その間にドラクエウォークやってるんで、ちょっと、
はい、3連休は、ニュークラに行ってました。
あっおう
あっおう
なんで記録が残っているのかっていう。
Google カレンダーに7月14日日曜日、これ3連休の中日、ニュークラのピアジェに行ってますね。
なるほどね、
はい、
ですってとの
こと。いらない情報が。
いかがお過ごしでしたでしょうかって言うから行ってましたっていう、はい、これすごいね、はい、
ちゃんとコミュニケーション取れたね。
うん、
時を超えて、
時を超えまくってますけどね、いかが過ごしたでしょうか。我が家は帯広に豚丼を食べに行こうと言っていたのに、魔が差して苫小牧から釧路への長旅となりました。
お
初日はフードをかぶった白人マッチョが舞い踊る CM でおなじみ、厚岸コンキリエにて海鮮串焼きやバケツカキなどたらふくいただきました。残念ながら白人さんは踊ってはいませんでした。カキふりかけを購入したので早く食べたいです。楽しみ。
お
夕飯に釧路名物スパカツを食べ、1日目はパーキングエリアにて車中泊しました。翌日は朝からやっている老舗銭湯で一風呂浴び、朝一ではなく地元の漁師さんが通う定食屋で、私は海鮮丼、旦那は刺身定食を食べました、
うん、
34年間どうやっても食べられなかったウニを普通に克服してしまいました。
お
やはり新鮮なものは違いますね。変な癖がなくて美味しかったです、
うん、
帰りに昔ながらの喫茶店フランス茶館に立ち寄りました。レトロモダンな空間ですごく居心地の良い素敵なお店でした。ママさんが気さくな方で、写真撮ってあげるわと慣れないスマホの操作に四苦八苦しつつ写メを撮っていただきました。シャッターを切るとすぐ連写になってしまうのが可愛らしかったです。私は物珍しさから小倉パフェをいただきましたが、クリームソーダやアイスクリーム、コーヒーなど純喫茶ならではのメニューもあります。縦長のエレベーターのボタンといい、ビル自体もレトロ感満載で非常に素敵なので、ぜひ訪れてはいかがでしょうか。初釧路旅行非常に楽しかったです。食い倒れ旅みたいになってしまったので、次行くことがあればもう少しアクティビティも楽しみたいと思います。
う
なるほど、いい旅ですね。
いいですね。
スパカツ、ウニ、まずいウニ、ほんとまずいよね。あれやめてほしいよね。
まずいやつはやばいね。
まずいほやね。この世からなくなってほしいもの。鮮度の落ちたウニ。鮮度の落ちたほや。ゴミですからね、あれね。
いやいやいや、それは、それはさすがに。
鮮度の落ちたほや、ゴミですからね。すぐ捨てたほうがいい。
ああ。まあ、しょうがないか。
あと高齢の方があのスマホで写真撮ると必ず連写になるのはあれ何なんですかね。
ゆっくり押すんですよ、
ね、受け狙いなんですかね。
パシャシャシャシャシャシャシャ、
ああ連写になっちゃった。
iPhone の方がなりやすくない？
うん、
Android ってあんまりならなくない？
多分、
うん、
多分高齢者が受け取れるように押しっぱなしだと連写できる。 Apple さん作ってるでしょうね。
そういう理由。
ジョブズありがとう。鉄板ネタだから。
なるほど。
あっけしこんきれいでね、私も牡蠣食べましたけど美味しかったですね、
うんうん、
濃厚でしたね。
いや、やっぱり美味しいものはね、食べれるうちにね食べとくといいですね。ウニとか牡蠣とかはね、本当に北海道ならではっていう感じなんで。あと今だとあれですね、タチもう終わるけど、うまい、はい、
ぜひどうぞ、
はい、
釧路でした。 お腹空いてきたな。
さっき吉野家行ったじゃないですか。
え、なんで知ってるんですか。
偶然ね、吉野家で偶然吉野家で会うっていう。
まあこの辺で急いで食う飯っつったらあそこですからね。
そうですね、今まで鉢合わなかったのが珍しい、
うん、へえ、パワープレイか。
はい、
パワープレイですね。寿司食べたい。2月のパワープレイ最後になります。ノートブックレコーズの秋の M3 の新風バイオレンスインザホスピタルから表題曲です。聞いてください。
MC
おはようだよ。アンズちゃん。
アンズちゃん、温泉だよ。
だよ。よっこいしょ。座ってると腰が痛くなっちゃうんですよね。
いや、そうそう。
座るってもうダメですね。
なんか先週今週ずっと座って仕事してたら久々に腰が痛くなってきてですね。
ああ
で最近は、あ、はい。
あ、いや、どうぞ。
最近は筋トレに行くと腰痛とか肩こりが良くなるというふうに思っておりますので、筋トレに行こうっつってがっつりやって、でサウナで温まったら治りました。ほぼ治った。
医者いらずですね。
そう、やっぱりね、肩こりとかもう動かさないのが良くないし、
うん、そうだね、
あの腰痛くなるのもずっと座って腰にずっと負担かかってる状態でじっとしてるのが良くない。
そう、
動かないっていうのは非常に良くない。
良くない、不自然だもん、
う
ん、
そう、だから筋トレ行ってサウナで温めれば、あの健康であればね、もともとが健康なら治る、と思っています。
なんかコストコで安い椅子が売ってる、いい椅子の
椅子、
あ、ジェネリックアーロンチェアと呼ばれている、アーロンチェアって高いんですよ、十何万するんですよ。
あ、
コストコで買うとそれ1万何ぼで買えるらしいんですよ。それをあの辺の人たちにおすすめしておきました。
はい、
でも誰もコストコの会員じゃないと思う。コストコに歩いていかないもん。
コストコって通販やってないんですか。
知らない。
どうなんでしょう。
やってんのかな。やってないんじゃないですか。
でもね、3月末とか4月頭はあのいい椅子もね中古で出回ったりするから、まあ椅子だけじゃないですけど、
うん、
家具とかオフィス用品とかはね中古でいいのが手に入りやすい、
うん、いい椅子はいいぞ。
腰が痛くならないやつ、
うん、あと前も言いましたけど課金するべきは寝具ね。
あ、
最近ねまたニトリで、
うん、
ホテル仕様の一番いい枕、5000円、言うても5000円ですわ、
はい、
あのなんていうのかな、よくある低反発とかでこう、うん、ウレタンでこう硬いやつじゃないですか、うん、あれがいいかなって俺思ってたんだけどそうでもなかったみたいで、うんうん、その柔らかいホテル仕様、よくあるホテルの、うん、結構柔らかめのやつ結構良い。
お
ニトリ、俺もうニトリじゃないと寝れない。ニトリに寝かせつけられてるから最近。
俺最初ニトリの7000円ぐらいのあの布団セット枕となんかタオル7000円ぐらい、6000円か7000円ぐらい安いセットで寝てたんですけど、まあ、それについてる枕なんかはもう安々の安なわけですよ。多分500円原価っていうか、まあ、その6000円か7000円のうち500円ぐらいしか枕部分はないからこれあかんっつって、で俺ドン・キホーテに行って2000円の低反発枕買ったらめちゃくちゃ寝れるようになって、
駆け込む先がしょぼい。
そこでニトリに行かんのかいっていうね。
ドンキかーい。
近かったから。
柔らかいニトリと寝る。
柔らかいニトリ。
柔らかいニトリ。駆逐艦を抱き枕にする。硬そうですね。
もう売ってるんじゃないですか。
あるんでしょうね。
ちゃんこさん、ちゃんこ増田さん出してるよね、きっとね。
なるほどな。
うん、まあそういうことじゃないんですよね。チャンピオンさんが言ってるのはそういうことじゃないんですよね、きっとね。駆逐艦そのものっていうことですよね。駆逐艦そのものってすごい。
どういうことですか。言い直した方がわからないよ。
デストロイヤー。駆逐艦デストロイヤー、はい、
夢かな、
はい、
わからないな。どうしようかな。どうします、
もう終わります、
終わります。
筋トレ行って寝たいんだよな。
なるほどな。あれもう10時20分じゃないですか。
そうなんですよ。
あれ
そうなんですよ。
ずいぶん経ちましたね、
うん、
じゃあ三つおただな。
はい、
三つおたちょろっとあれしてごまかしてダマくらかして寝よう。静岡県もやしコーヒーさん、私の咳はコロナウイルスではありません。歩きタバコの煙のせいです。三つを。深刻ですね。石川県あれ以外の三倍さん、三つをた。尺八教授ってすごく卑猥に見えるのは心のせい、三つを。尺八教授って何ですか。
尺八教授、尺八
メガネ教授みたいなもんかい。
なんだろう、
独自のワードかい。
尺八を教えてくれる先生のようです。
そうか。
ちょっと詳しいことは分かりません。
大分県木更さん、
はい、
三つおた。おやつカルパスを30個くらいまとめて袋詰めにしてビールと共に売る時点でおつまみカルパスなのでは、三つお。
おやつではなく
南二条西一丁目の本が半額の店アミューズってまだ営業しているのかな。三つお。
残念ながらしばらく前に亡くなりました。
2011年くらいには、
はい、
その後入ったあの佐世保バーガー屋さんも潰れました。
あ、
隣のカレー屋さんはずっとやってます。
おう、
あのカレー屋さん美味しいですから、あの辺にありますから行ってみてください。ここから2キロぐらい行ったところにありますから。
方角的には
あっちにありますから、皆さんあっち行ってみてください。
あっち、木の戸の方角、
あっち行って、また知らない方角出てきた。
木の戸羊の方角、
木の戸屋、
木の戸屋、木の戸屋はまた別な。
終わり、
終わり。尺八教授が気になるな。尺八教室、
いや
教授、
あれ以外の3倍さん、
はい、
三つおた。雪が降っても降らなくても景気が悪くなるんだな、三つお。
うん。
大きな一物じゃなくて大きなパイオツをください、三つお。ひどい。
ひどい。
ひどいから終わろう。よし、CM の後はエンディングです。
スマホアプリ東方キャノンボールが2019年10月1日サービス開始になりました。イオシスは主題歌、BGM の一部、サウンドディレクションなどなどを担当しました。頑張った。ぜひアプリで遊んでください。レッツキャノンボール。
エンディングです。
はい、
ホッヒ
ー、ホッヒー、ウーアイス
グレーツジュース
よけろな、
パーナッパですね。エンディングです。
はい、
いよいよ M3 が近づいてまいりました。気づけばもう 2,3 日後です。その前に2月28日 EDP、2DX20th アニバーサリーイベントあります。エビスラフスケッチさん出演です。2月29、これフライヤーまで作って、フォーカスオン×イオパモール札幌 DWAT 出演、フライヤーあり。
お、
すごいいっぱい出演者いますよ。スタート23時だ。2月29日土曜日23時からモールサウンドラブモール、エントランス2500プラス1でって書いてあります。
うん、
札幌の方どうぞ。こちらに DWAT 行きますので M3 には DWAT は来ません。
なるほど。
あとラフさんは札幌には今月いません。
うんうんうん、
というやつ。
なるほど。
3月1日 M32020 春、イオシスブースは第2展示場2階 S14AB。 春の時の1個横です。より入り口に近づきました。秋の時のすぐ近くです。でも皆さん、はい、秋の時のこと覚えてないと思いますので、
覚えてない、
なんか新鮮な気持ちで。
スニニエビってあのボイドさんが何回も言ってたのが、あれ秋
だと思います。
だよね。
ス 14AB です。
はいはい。
覚えやすい覚え方はないです。
スス イース
ん
ん。ABAB
AB エレベーター上がってもらって入ったらすぐやります。
なるほど、
お越しください。新譜は東宝狛犬課長、こちら7トラック収録1000円でございます。
1000円なんだ。
お1000円でございます。
ああ、もうちょっとするかと思った。
7トラック収録 CD1 枚でございます。搬入物リストをスプレッドシートで公開しておりますので、給付が欲しいよって方はチェックしてほしいんですが、今回絞りに絞って持ってきますので、はい、あんまりないかもしれません。持ってくのはね、秋2019年秋の CD が5枚、あと定番とされているイオシス音ゲーベストとかファンタジックピコレーションとか東宝氷雪大感謝とか東宝ブートレックスとか、その辺ぐらいですね。あとね、
なるほど、
全然イオシスブース種類ございませんので、
あんまりないね。
なるべくギュッとして新譜を買ってもらおうということになってます。ちなみにノートブックレコーズさんは第一展示場の T11AB ですね。 T ですね。 T
T コウオツヘイテイ、
コウオツヘイテイの 11AB です。
嘘です、
嘘です。場所は秋の時のちょっとずれたくらい同じほぼ同じです。
まあ大体端っこの方にいるんで、壁を回ってもらえればどっかにいますっていう。
第1展示場入ってもらって右手曲がって、そのまま壁沿いにずっと行くといます、
うん。
新譜 CD とかね、 T シャツとかね、本と CD とかねあります。詳しくはノートブックレコーズのウェブサイトをご覧ください。宇野くんとかね、ラフスケッチさんいるでしょう。はい、という M3 頑張っていくぞ。ああそうそう、これですよ、これ、
これ、
うん、
ああこれね、 M3 参加しますが、
参加しますが、
参加しますが、昨今の
昨今の
昨今の日本を取り巻く状況、
安倍総理出てきちゃう。
昨今の日本国内及び国外を取り巻くコロナウイルスの状況を鑑みまして、 M3 におかれましても直前に中止ということが可能性としてはまだ残されていると日本政府としましては、
日本政府としましては
考えておりますけれども、イオシス政府といたしましては、
国がちょっと
なるべく参加したいとこのように思っておる次第でございます。当日は、当日は体調の悪いイオシスメンバーは急遽お休みすることもございます。あらかじめご了承いただけると嬉しいというところであります。なので当日あの元気 120% のメンバーだけで、当日朝の段階で俺は元気だぞっていうメンバーしか会場に行かない。
アスカ 120% みたいな言い方しましたね。朝の段階でもう咳してたら家に帰すから、
うん、あ本当、
うん、
そういうことね。
だってさ、あのお客さんに移すのはもちろんあれだし、はいはい、売り子同士の方が感染するからね。
あそれは
ずっと一緒にいるから、だからもう家に帰すから。
濃厚接触になっちゃう。
そう、濃厚接触なるから、もう返すから
ということで、
なので、はい、だからその上でついてみたら、はい、もう売り子一人しかいねえという可能性もあるから。
あります、
あります。
具合悪い人は無理しない、あの我々も無理しないですし、皆様も無理しないでください。
そうです。あの最悪の場合売り子一人しかいないという場合もあるので、あの列が伸びたりとかね、
うんうん、
あの列整理のあのいつものおじさんすらいないとかね可能性ありますから、これ
それは可能性あります、
ね、十分ありますからね。あのもろもろご容赦くださいという話。
売り子ゼロ人になってる可能性、
虚無。そしたら皆さん虚無を買って帰ってください、うん、
まあ本当皆さん無理せず、うん、そして飲食物の差し入れは、全て、お断りさせていただくと思います。
昨今的にね、
はい、ちょっとあのいただけるのは嬉しいものの、飲食物は
今回は
今回はちょっとごめんなさい、
断りします。
お断りさせていただき、
そもそも的にはお手紙とかが一番嬉しい、はい、
お手紙とかだと、
ね、手紙 OK
受け取れます、うん、はい、サインを CD にサインとかを、するタイミングですが、午後の空いてきたあたり
ほどほど
から、午後3時半ぐらいまで、
一般入場終わるまで、
はい、そのぐらいの時間帯はサインができると思います、はい、
まあ、これいつも通りです、
はい、
終わった後撤収をすぐしなきゃいけないので、終わった後はサインできません、
うん、
これね重要、終わった後の会場皆さんご存知ないかもしれないですけど、終わってすぐきつめのアナウンス流れますから
きつめのアナウンス、
撤収作業していないのに館内にいるとしばくぞみたいなアナウンス流れますからこれね重要、
そう
サインはしますけど、午後のねほどほどの時間帯でお越しください、
はい、あと握手ハグ
ディープキス、
ベロチューなどはお断りする可能性が、
いつもベロチューしてたような言い方してますけど
してないそれはねピクピクン先生でしょ、
そうかそうか、それだ
してんのかな知らんけど、握手、お互い握手をするとですね、これ濃厚接触ということで
ですね、
まあ万が一そのコロナウイルスをお互いにね、うん、ということでちょっとまあ接触を避けると、
ベロ中なしか
こらこら若月ちゃんがごめんベロ中はなどういう
どういう
ベロ中はな、うん、あとマスクを基本的には我々はしている
してますね
つもりですので、まあ、皆さんももちろんねマスクしてくると思うんですけど、うん、ね、はい、
途中で来る途中に強盗に会ってね、うん、マスクを取られたっつって6000枚取られた
メルカリで転売されちゃう、
つらい4万円相当の
ねえ、マスク皆さんお互いマスクして、
はい、ガチャンって、はい、鉄製のね、
はい、あとは皆さんも手洗いうがいなどお互いねそこは徹底してやっていこうと、
うん、
M3 のあとみんなコロナにかかりましたとかなったらね、うん、悲しいんで、
そうだよ、
はい、ということになっております。このぐらいで大丈夫でしょうか、
はい、今のうちにジムとサウナに行って元気 120% になっておいてください、
はい、そう睡眠もねたくさんとっといてくださいね、寝不足だとね、てきめんに免疫力落ちますから、
そう、
まあ、これは別に M3 に限ったことではないけど、
うん、
まあ、いつでもそうなんですけどね、冬でも、まあ、夏でもいつでもそうですけど、睡眠時間は十分になるべく取りましょう、はい、
これがなんとねジムとサウナ行くとよく寝れるんですね飯もよく食えるんですね、これ最高ですね
おすすめ
という M3 ね予定でございます。
あとさっきっていうか、まああれですけどもう一回言っとくと、葉月ゆらさんというボーカルさんの女性ボーカルさんの新譜 M3 新譜に私作詞で1曲参加させてもらっております。タイトルがチェリーメロディー、これジャケットがめちゃくちゃ可愛いんですけど、後でツイートとかしますけど、こちらもし葉月ゆらさんの歌とか好きな方いらっしゃいましたら、こちらの CD もぜひ M3 会場内でお求めください。
M3 頑張るぞ
頑張るぞ。
その他の予定ですけども、3月1日 M3 の後 GOH2020 渋谷ラフスケッチさん出演、渋谷で DJ をするみたいです、
うん、
3月2日イオシスショップ新アイテム追加、M3 の新譜が通販で買えるようになりますので、ぜひご利用ください。
うん、
3月7日ブラストレイブウーム渋谷ラフスケッチ出演、毎週じゃねえか、毎週渋谷行ってんじゃねえかっていう感じですけど、ありますブラストレイブ。3月8日プロ野球ファンの集い博士、そんな感じです。
はい、
ちなみに静岡例大祭もやるらしいのでね、 我々も行くつもりでおりますよ。
そう、
あとね、 前回までに行ってなかった話が何かあったはず。あ、そうそう、ちょい先ですけど3月29日、博多大九州東方祭41、こちら参加するつもりでおります。博多、
うん、
なんていうの、大九州東方祭のあの福岡県のあたりって今まで小倉でやってたことが多かったんですけど、今回博多で、
博多の
違う その博多じゃない違います。あれかい、あのパピオンホールっていうのはあれ福岡の人的には福岡なのかな、地域的に。博多と福岡ってこう地域的なわけがあるじゃないですか。
はい、あります。
福岡の方なんじゃないかな、あの辺違うかな、ちょっと詳しくないですけど、詳しいチャンピオンさんいたらちょっと教えてほしいですけど、はい、パピオンホール、
パピオンホールね、
うん、3月29日予定してます。予定してますというか、あの多分行くと思います。
うん、
その翌週4月5日大九州東方祭42 in 宮崎、
うん、
こちらも参加するつもりでおります。宮崎初上陸、
はい、
私が行こうかと思ってます。
お、
宮崎なかなか行かないですからね。大九州東方祭も宮崎でやるのかなり珍しいんじゃないかと思うんですけどね、
うんうんうん、
宮崎がね、またね、宮崎空港から市内まで超近いんですね。
近い、
バスで10分ぐらいですね。
あ、そんなに
近いですね。交通の便はかなり良いですね。
いいじゃないですか。
そんなもんかな。とりあえずそんな感じです。
はい。
生放送は次回は3月5日756回放送予定してます。
3月5日、はい。
木曜日。その他、最近登録者、チャンネル登録者とか再生数が増えている YouTube ヨシスミュージックチャンネルとかね、その辺見てもらったりとかしてほしいな。はい、現場から以上です。
はい、
現場から以上です。
あと、ユーノーミメンバーのアンノウン先生が去年受賞して、この前書籍化された「商社マンの異世界サバイバル」、現在も好評発売中、
うん、
全国書店で売っております、
うん、
商社マンの異世界サバイバル、よろしくお願いします。発売から1週間であまりに売れ行き好調で、増版がもう決まったということで、
すごい、
第2版がまあ、今印刷してるんでしょうか、わかりませんが、なんかこのままアニメ化になってほしいなと思ってます、
うん、
あのウェブ版が無料で読めるので、ぜひ皆さん読んでください。商社マンの異世界サバイバル、ぜひ、ありがとうございます、ぜひ、はい、
おい、よし
よし
よし、終わり、むすび頑張るぞ、頑張るぞ、うん、頑張れればいいですけど、
え？いきなり弱気になったね
こればっかりは、
まあまあ直前中止みたいな可能性もね、
まあなくはないですけどね、
うん、あるからね、
うん、サウナ 120% 頑張るぞ
頑張るぞ、
よし、終わり。2020年2月28日配信ポッドキャスト配信第755回ヌルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と
ゆうのよしみでした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。